こんばんは、青丸です。今夜の10時ちょっと前です。またしても1ヶ月以上配信が空いてしまいました。全然できなかったわけじゃないんですけど、うっかり空いてしまいました。最近はですね、健康に気をつけて生きているんですけれども、そのうちの一つとして超慢性肩こりをもうここらで本気で治そうというプロジェクトが動いておりまして、で前のちょっと前のエピソードで定期メンテの勧めっていうタイトルだったと思うんですけど、マッサージについて話してたと思うんですが、いざマッサージに行ってすごく2時間ぐらいかけてほぐしてもらっても、もう慢性的な肩と首のこりのせいでこうその1回だと解決しないんですよね。そのほぐしきれないというか、でこれは2週間に1回とかもう生き続けて完全になくなるまでやってもらわないと、私のこのずっとこう肩が重いとか首が痛いみたいな、でデスクワークが中心の仕事なんですけど、もうそれやってるともう夕方からきついみたいな、もうそういう毎日終わらせようと思うとちゃんと通うしかないってことになったんですけど、やっぱりマッサージって、そこそこのお値段がするんで、これはもう保険を利かせて整骨院に通おうということになり、先月ぐらいかな、もう2ヶ月ぐらい経つんですけど整骨院に通い始めてます。で整骨院は保険効くんですごい安いんですよね。こう数百円とかでやってくれて、週1回とか週2回とか通うのが普通みたいなんですけど、短いんですよね。その30分とか20分とかそのぐらいなんですけど、痛みをこう押して治してくれるプラス、これは保険効かないんですけど、矯正もしてくれるっていう感じなんで、もうそれに最近通ってます。で結構もう殺されるんかなっていうぐらいめちゃくちゃ指圧されて、最初でも私そのマッサージされ慣れてる、趣味がマッサージされることみたいな感じなんで全然平気なんですけど、こう押されてる体感としては相当押されてて、本当に殺されてしまうのかなぐらいな感じで押されてて、でこれ平気ってなかなか上級者ですよみたいな感じで初回言われて、で原因はもう姿勢が悪い、でこう肩が内側に巻いちゃってるのと、あと首がいわゆるストレートネックですねみたいな話になって、でそれをこう中心に直してもらうっていうところで2ヶ月ぐらいも通ってるんですけど、そのちょっと効果の話を今日したいわけではなくって、今日話したいのはその整骨院とか整形外科ってこうよくこう街 の, そのお年寄り の, その会話の相手になることでこうそういう人たちを支える役割もあるみたいな話を聞いたことがあるんですよね。その一人暮らしのお年寄りとかが数日に1回通ってその先生たちと話すことでこうその人たちのこうメンタルケアとかそのいい意味でこう刺激を与える存在になるっていう意味合いが役割を担うっていう話を聞いたことがあるんですが、こう私が2ヶ月ぐらい通っていてその効果をなぜかこの年ですごく感じるっていう話を今日したいと思ってます。で、今週1回とか、多くて2回とか通うんですけど、その直してもらうという目的以外にもなんかこう謎の癒し時間みたいな位置づけになりつつあって、整骨院に通うのがで、それはその通った時にこう先生と喋ることで、結構その私を担当してくれてる先生はこう私のボケに対してこうちゃんとリアクトしてくれる先生なので、もう話しててこういろんなネタをぶん投げてもこう返してくれるみたいな向こうからしたら超迷惑かもしれないんですけど、そういうやり取りをしていて、もうちょっと私的にはかなり毎週楽しみになるぐらい癒しの時間になってるわけなんですよね。 で毎週終わるごとに来週いつにしますかみたいな話になって、で、まあ、その時にこう仕事の予定とかとこう塩梅を見ながら決めていくわけなんですけど、その整骨院の予定はもう私にとってはこう癒しの予定なので、1週間のうちのどこに配置するかっていうのはかなり重要なわけなんですよね。で、私の中で整骨院がそういう存在になった時に、さっき言ったお年寄りがこう日々の心の拠り所にするっていう話はすごくこう的を得てるなっていうのをこう身をもって実感をしたっていうところなんですけど、でもそれがこう私的になぜそんなに癒しの時間なのかっていうのを考えると、まあ、これその今回が初めてじゃないんですけど、今まで何回か思ったことがあることなんですけど、距離感がある人とするコミュニケーションの楽さとか、あとそれならではの面白さっていうのが、あえてそういう場を意識して設けた方がいいぐらい精神安定につながるんじゃないかっていう考えがあるんですよね。でもちろんこう気が知れた友達とか、あと仕事仲間とかと話すのも面白いし、すごくこう何も言わずして自分のことを分かってくれてたりするんで、そこでしか成り立たないコミュニケーションとか、そこでしか話題にならないこととかもあるんで、これは別にどっちがいい悪いじゃなくて、もうジャンルの違う話だと思うんですけれども、その距離感がある人の例えばこう先生と私の関係性って、症状とかその治療をするとかでしかつながってないんで、そのお互いのその個人的なことは何も知らないわけなんですよね。そう、その上でこう治療以外の話をしたりするときって、なんかこう言葉の選び方とか話し方とか、こう面白くする技術とかだけでやり取りをするっていう、その話題だけでやり取りが成り立つ関係性、その下にあるその人の人柄とか、その人のバックグラウンドとかが何もわからない状態で成り立ってる状況、かつそれでこう笑い合えたりする状況がすごく私には心地が良い関係性なんですよね。で、この関係性で成り立つ癒し力を考慮すると、人生のどんなフェーズにも一定の割合でそういう関係性の人はいた方がいいと思うんですよね。そう、ただちょっとこの関係性にこう切なさを感じるところもあって、こう人間一緒にいる顔見知りになって定期的に会うっていう期間が長くなればなるほど、その関係性はもうわずかながらにもどんどん深くなっていってしまうと思うんですよね。で、その程よい距離感のこう黄金比みたいな期間はもしかしたらものすごく短いのではないかという私の考えがあって、となるとその人生のこうフェーズによってその適度な距離感を保てる人っていうのはこう常時こう入れ替わっていくものになるわけですよね。まあ、これは当たり前なんですけど、そうだからなんかこうちょっとそれを考えるとなんか寂しい、今そのポジションにいてくれる人に対してそういう考えを持ってしまうとなんかすごく寂しい気持ちになってしまって、なんか仮にこうお近づきになったとしてもその関係性は終わってしまうし、なんかこうすごい気持ち悪い想像になるんですけどね。逆にもうこう会わなくなる、例えば、ね、病院の先生と自分とかだったら、ね、完治すれば会わなくなるわけですから、まあ、そしたらもう物理的にも関係性がなくなってしまって、まあ、おしまいっていうことになるんですけど、なんかよく子供が可愛い時期って何歳から何歳だよみたいな、一番可愛い時期って何歳だよみたいな話あると思うんですけど、なんかそれの感じだなっていう、こう一瞬の黄金率みたいな、なんかそんなイメージです。これ今私とそういう間柄の人に聞かれたらちょっと気持ち悪がられそうなんですけど、そんなこと考えてんのかよって思われそうなんですけど、ちょっと今まで学生の頃とかも自分 と同じ研究室のこう集い、もう毎日顔合わせるし、毎日ご飯一緒だしみたいな、あと飲み会 もういつも一緒にいるしみたいな人たちとは別で、こう会社のインターンに行った時に知り合った別の大学の子たちとかとの集いがめちゃくちゃ楽だったりする。そう、それと同じ感じだなっていう気がします。あとはなんか大人になってからだと、こう英会話スクールに通ってて、その時のクラスメートが、まあ、年齢とかも結構バラバラで、まあ、みんな大人なんですけど、まあ、それもこう、英語というつながり以外では別にそんなにつながってないけど、全然関係ない話をしても面白い、まあ、盛り上がるし楽しいし癒しになるっていうのがあって、ただこれもクラスメートが何年も何年も同じメンバーだったら、その楽しさは抜けていってしまうと思うんですよね。こういい意味でこう責任が伴わない関係性っていうのが、まあ、条件なのかなと思うんですけど、こう、まあ、話してみてすごくこう気が合うなとか、この人と話してる時間すごい楽しいなって思ったからといって、さらに近づいたことでより幸せになるとは限らないというのが、私がここ最近で出した結論になります。こうこの人と話していて楽しいのは、私とこの人が今こういう距離感のこういう関係性だからこそ楽しいのではなかろうかというのを考えると、ものすごく今を大事にしたいなという気持ちになるというのが本日のまとめになります。はい、なのでこう自分のこう今持っている人間関係が、人によってこう深さが全然違うと思うんですけど、なんかこう全員を全員深くすることが目指すべき最終形態では全くないっていうところに、なんかこう最近ちゃんとたどり着いたっていうところですかね。はい、なので今日はこんなところで締めます。はい、青丸でした。